東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ こっちゃんの Going My Wayこの番組は DJ こっちゃんがネットニュースを中心にツッコミを入れたり日常生活のあれこれについて語る元気があれば何でもありな番組です。リスナーさんこんにちは、こんばんは、そしてお久しぶりです。 DJ こっちゃんです。ありがとうございます。拍手とともに迎えていただきましたが、私どうしてもあのコロナウイルスの影響でですね、在宅の収録も難しくなってしまいまして、別に私があの病気したとかではなくて、あの環境が悪すぎるっていうあのコロワズじゃないです、コロワズだったかなっていう、なんかこう不安なことはねたくさんあったので、それはあのまた別のコーナーで掘り下げていこうかなって思ってるんですが、どうしてもそのワンちゃん飼ってる、猫ちゃん飼ってる、家で何人も一緒に住んでる人がいるってなると静かな時が本当になくてですね、あのあまりにもこうひどい音声をリスナーさんに届けることはできないなと思ったので、自粛を1ヶ月ほどさせていただきました。ですがあの昨日もレディオ365生放送復活してきましたし、私もスタジオが使えるということになりましたので、こうしてまた綺麗な音でですね番組収録を再開させていただければと思って戻ってまいりました。そんな久しぶりにマイクの前で喋る私にぜひメッセージください。それでは番組では皆様からのコメントメールなどを募集しています。2020年4月1日より今までのスマホアプリからウェブサイトでの視聴に統一しました。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレスfotone@radio365.net kotone@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。それでは DJ こっちゃんの Going My Way 第75回目放送、久しぶりの感覚始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。こっちゃんニュース。このコーナーでは DJ こっちゃんが気になるネットニュースを紹介します。それでは今回のこっちゃんニュースはこちら、 2500km を移動し無事飼い主の元へ。隣人の引っ越しトラックに乗り込んでしまい 1200km も離れた土地へ運ばれてしまった飼い猫、悲しみに暮れる飼い主のために多くの人が尽力し、猫は無事家族の元に戻ることができました。行方知れずになってから1週間、猫が移動した距離は 2485km にも及ぶというですね、ビッグサイズ、アメリカンサイズな、まあ、海外のお話、ニュースをピックアップしてみました。すごいですよね、2485km ってどのくらいかなってリスナーさんもあの考えながら聞いてみてください。ラストの方でどのくらいかっていう説明はしたいと思っております。さあニュースの続きですが、クイーンズランド州 ロングリーチに住むジョージア・ウィップさんの飼い猫ピープス、すごい名前ですよね、ピープスがある寒い日の夜にいなくなってしまいました。プスがいなくなった当日、隣人が引っ越しをしていたそうで、夫のトビーがプスを寝かせようとしましたが家の中に入ってきませんでした。とても寒い日だったので少し変だなと思いましたと夫ですね、ウィップさん述べているんですけれども、まあ、これを機にですね、本当にプスが次の日の朝もいなくなってしまったということが起きてしまったそうです。私もね本当に猫もいますし犬も一緒に暮らしていますので、いなくなってしまったらって想像するだけでこうぐっとこう胸が締め付けられるというか、どうしたらいいんだろうっていう焦りだったりとか悲しみだったりとか感じるので、本当に実際この プスがいなくなってしまったっていう現状に置かれた飼い主さんの気持ち、私の想像以上だっていうのは確信してるんですけれど、不安とあとはなんだろうな、悔しさとか、プスをちゃんと見てなかったっていう後悔とか、もうすっごいのではないかなって、もう今考えるだけでも嫌だ、なんかザバザバする、ね、胸のあたりが。どうでしょうか、リスナーさんもペットとか、あまりペットっていう言い方今良くないのかな、家族動物と一緒にこう暮らしてる方たくさんいると思うんですけれども、どうですか、もうなんかもういても立ってもいられなくなりません私がじゃあプス探しに行くよぐらいのレベルのね、こうそわそわ感になりますが、この後プス無事に見つかるんですね。まあこれだけは本当にいい、良かったなっていう展開なんですが、引っ越し引っ越し業者さんがですね、プスが見つかったよとジョージアさんに連絡を入れてくれました。喜んだジョージアさん、その喜びもつかの間、再び電話があり、プスはケージから逃げ出してしまったと。上げて落とさないで引っ越し業者さんっていや別に彼らが悪いわけじゃないですけれどね、見つかったやったーってすごいテンション上がったのに、やっぱりプスケージから逃げちゃいましたって、もう相当ですよ。もうこの展開はもう胃がおかしくなる、もう情緒がおかしくなっちゃうぞ私がこれだったら。だって私の飼ってる犬がね、見つかりました、やっぱり逃げましたって、もうとんでもないですよ、発狂しちゃいますよね。でこの見つかった場所っていうのも、最初にお知らせした通り、自宅から 1200km 離れた場所、ブリスベンにある倉庫だったそうですね。そこに、まあ、また倉庫に逃げていってしまった。でジョージアさんはまた悲しみに暮れるんですが、最終的に何時間も数時間を要した上でプスを、そのジョージアさんとは全く関係ないブリスベンの方が捕まえてくれたということなんですね。ありがとうございますブリスベンの方々本当にね、ねえ動物ってまあしょうがないとは思うんですよ。人間のエゴだっていうところも重々承知しているんですが、どうしてもその逃げちゃうんですよね。私たち人間が良かれと思って保護をするんだよ、怖くないよって言っても、やっぱりこう知らない場所で知らない人間にこう近寄られてきたら怖いのもわかるので、逃げてしまうのもわかるんですけど、どうにかその人間の優しさを把握してくれないかなと、ちょっとだけでもこう分かってくれないかなって思うところではありますね。プスもまあ怖かったんだろうな。でも本当に本当にプス、ゲージからは出ないで。で、まあ見つかっていなくなって、また見つかって保護されたプスですが、再度いなくなることはなかったそうで、この後ですね、Facebook でプスがいなくなってしまったっていう情報を事前に入手していた動物の救護を行う会社の会長、ロズ・バトリーさんが、プスをジョージアさんの元に返せるように行動を起こしてくれたということなんですね。でその後3人のボランティアに引き継がれながら、ロングリーチにあるジョージアさんの家に向かいました。プスが引っ越しトラックに乗ってから5月30日の夜にジョージアさんの家に着くまでのマップを見ると、2485km と書かれており、もう1週間で大移動したっていうことが分かったということなんですね。さあリスナーさん、 2485km どのくらいか考えてくださったでしょうか。これですね、ざっと日本でいうと北海道から沖縄ぐらいまで移動したことになるみたいです。2000キロぐらいがですね、だいたい北海道から九州の端っこまでということなので、それプラス 485km だとさらに行くので、だいぶですよね。プスあなた日本堪能できる距離移動したよっていうすごい。まあでもね、この1週間でこの距離って相当体感疲れますよね。人間の私だってそれちょっと1週間でやれって言われたらきついなって思うと思いますよ。車でですよ、しかも、うん、こうちょっとまあお疲れ様プスと、今後は興味本位だったとしても、ハプニングだったとしても、引っ越し業者のトラックには乗っちゃダメだよってこう言ってね、聞かせたくなりますね。でジョージアさんはもう一度プスに会えるなんて思ってなかったので本当に嬉しいです、プスを家に返すのを手伝ってくれた方々に感謝していますと、再びプスと暮らせることに喜びと、遠く離れた地で尽力してくれた人々への感謝を改めて述べているということです。 もう本当にね、さっきもちょっとちらっと述べたんですけど、とにかくプスが家に帰れたことに感動してます。本当に良かったですよね。そしてまあ今ね、なんか SNS のあり方だったりとか、本当に問われてる場面が多くニュースでも取り上げられているんですけれども、こうやって SNS があったからこそたくさんの人の目に留まって協力関係が生まれたっていうことももちろんあるので、本当にこのだって SNS、 Facebook がなかったらじゃあプス絶対戻ってこれなかったと思うのでね、まあ、使い方次第でこんなになんか心が温まる素敵なエピソードに物語って変わっていくんだなと思うので、そこは気をつけてね、私も利用していきたいと思うところであります。本当にこの助けてくれた人も全く知らない遠くの人のためにここまでできる愛、素晴らしいですね。私ももう こんなね、愛にあふれた人間に近づきたいと思います。そろそろもう30になりますのでね、知ってましたリスナーさん、私もう30になるんですよ。慈悲にあふれた人間に成長していきたいと思います。なんかすごい咳してる人いる。嘘でしょ。そんな目標も持ちつつですね、過ごしていきたいと思っておりますが、今回そんな私に愛を教えてくれたニュース、 2500km を移動し無事飼い主の元へ戻った猫のお話紹介させていただきました。以上、こっちゃんニュースのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
時は幕末、1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎とともに大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本ごめん、
なんじゃおまんら、
こんなクソ、
たまるか。うわあ、一体
どこって。東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと、わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
What do you like? このコーナーでは DJ こっちゃんが気になったことや紹介したいことを自由にトークします。それでは今回のテーマはこちら、リスナーさんは何をしてたということでね、まあ久しぶりの収録ということもありますので、こんなお話から始めていきたいかなとは思っております。本当にオープニングでも話した通り、昨日365の生放送もですね、私の収録の前の日に復活しまして、DJ さんの方々がね、本当にまあコロナの間何をしていたのかとか、コロナだからこそできることとかっていうのをいろいろ紹介をしてたりとか、実体験もね話してくださってたんですけれども、私もまあ自粛中いろいろ考えることがあったりとか、なんて言うんですかね、家族以外の人と話す機会が本当にもう減ったので、それによるなんか情緒不安定というか、人と話してないことによるストレスとかすごく感じてて、一時期はなんか不安な思い、別にコロナが怖いとかっていうわけではなくて、なんて言うんだろうな、こう人と関われないことの怖さみたいなのを感じた時期もありましたね。で、なんかこう、じゃあコロナ対策であったりとか、どういう現状が今あるのかっていうのをやはりこう把握しなくちゃいけないと思ってニュースを見ると、なんかこうね、気分が暗くなっていくというか、悪い方向にばっかり思考が行きやすくなってしまったなって、で反省した部分もあるので、ある程度こうニュースも見すぎないようにするっていうことをしてから、すごく心も落ち着くようになりましたね。最初の頃ってやっぱり気をつけなくちゃいけないっていう思いが強くて、いろいろ見てたんですけど、ニュースだったりとか、あと新聞チェックしたりだったりとかねしてたんですけど、 うん、それもまあやりすぎも良くないなっていうことがよく分かりました。うん、まあ、何でもそうですよね。摂取しすぎって良くないんだなっていうふうに思いました。そこからまあ私の場合だとその空き時間を使って何かこう映画を見たりだとか、まあ人並みですけどねにしたりとか、昨日はね久しぶりにホラー映画見た。多田さんのあれにコメントもしてさせていただいたんですけど、ホラー映画なんか見たくなって、昼間もう午前中朝の9時ぐらいからホラー映画見てて、ただ海外のものだったんですけど、ライトオフっていうねホラー映画だって。でも海外のハリウッド映画ってホラーと言いつつただグロテスクなだけっていうの多くて、まあ、そういう感じなのかなと思って、あんまり期待してなかったんですけど、驚かし方がすごくジャパニーズテイストで良かったです。今、アマゾンプライムとかで入ってる方だったら無料で見れるので、面白そうかなって思った人、ぜひ見てみてください。電気を消す？電気が消えているところにだけ出現することができる、すいません、悪魔のお話でした。結構ね、私は、好きな感じで、電気を消すと現れるっていうので昼間全然大丈夫だったんですよ。なんか結構面白いホラー映画見つけちゃったぜイエーイみたいな感じだったのに、いざ寝ようと思ったら結構その映画のこと朝9時に見た映画なのに思い出しちゃって、やばい今日電気消して寝れないかもしれないとか思ったりしてましたけどね、まあ、そのぐらい今はなんていうんだろうな、心も豊かにというか、ある程度こうまあ落ち着いてき、世間が落ち着いてきたっていうのもあるんですけど、そこまでこう気を詰めずにコロナともまあ対峙できてるのかなっていうふうに思ってます。あとはやっぱりコロナ疲れから脱却するためにウォーキングしてみたりだったりとか、ランニングとかウォーキングって自粛中も規制はされてなかったじゃないですか。なのでこう犬連れて少し早歩き3キロとかやってみたりとかしてたんですけど、私の方が張り切っちゃって犬が今日はもう散歩行く気分じゃないからやめようぜみたいな感じで、いや行かないよみたいな雰囲気を出してきたりとかするぐらい張り切ったりはしてました。うん、でも最近は暑くなってきたので犬ともなかなか散歩に行けないのでね、家の中で激しめというか、まあ時間たっぷりとって筋トレだったりとかっていうのを、汗を流すっていうのをさせてもらってますね。で、仕事ってこうしてる時期、この自粛じゃなかった期間ってどうしてもその仕事してるから忙しいからなみたいな感じで、その本当に10分20分の筋トレを生活の中のルーティーンに入れられなかったんですよね。だからこれでもいい機会だなと思って、今その20分程度に1日に10分取る筋トレを習慣づけてしまえばこの後もできると思うんですね。仕事を復活させていったりとか、その家の外でやる仕事が増えたりとかっていう風にしてもなるかなって思ったので、なんかある意味その筋トレだけじゃない、私の生活だけじゃないですけど、コロナを いい現象ではないんですけど、そのコロナを境に変化することを、まあ、いい転機として、いろんなことが日本でもそして一人一人の生活でも変わっていくことを私は願ってますね。だから私の中ではコロナを機にさらに自分の人生ステップアップさせるってなった時は、やっぱりその今まで難癖つけてしてこなかったストレッチをするですとか筋トレを毎日するっていうのをまずこう習慣づけていくことで、見た目をどんどん綺麗に豊かにしていくことっていうことですね。これをまずいいターニングポイントと考えてやっていこうかなって思います。でも日本も結構変わってきましたよね。在宅ワークがこうできるようになったりとか、そういうネット環境がより良くなってきたりだったりとか、本社に行かなくても仕事ができるならそれはそれでいいと思いますよ私は満員電車とかの比率が減ると本当にいいと思います。そういうところから目を背けてきたわけですからね、日本っていうのは。だから、まあ、怖いウイルスですし、今後も気をつけてはいかなくちゃいけないですし、じゃあもういいのか、コロナなんてもう大丈夫だって言って、大の字にね、もうバーンって手足広げて、マスクもせずに、 大丈夫だ大丈夫だって言ってられるのかって言ったらそうではないので、まあ、リスナーさんも気をつけるところは気をつけて、帯締めるところは締めて、でもそれをね悪い方向にだけ考えずに、ぜひまあずっと言ってますけど先ほどから、いい変化に持っていけるようにしていっていただきたいなと思っております。で、久しぶりの放送ですのでね、リスナーさんのこれまでの、そしてこれからも続けようと思っているおうち時間の過ごし方とか、ぜひあったら教えてください。今回はリスナーさんは何をしていたのお話でした。以上 What do you like のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
ん？何この古い小さな機械。
それは南のお母さんが一番大切にしてたラジオプレイヤーだよ。
東京長野を舞台に、幼少期に母を亡くした少女と父を亡くした少年、そしてそれをつなぐ一台のラジオプレイヤーを介した二人の出会いと交流、七夕に出会い夏の花火大会にて別れを告げる友情と、その二人を取り巻く人々の物語。ウィッシュポンのスター星に願いよ、2019年7月7日七夕公開。
DJ こっちゃんの Going My Way、 エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめ、こっちゃんニュースでは 2500km を移動した猫ちゃんが飼い主の元へ戻れたお話、 What do you like では、コロナの自粛中リスナーさんは何をしていましたかということでお話をさせていただきました。本当にですね、久しぶりの放送であっという間でしたね。なんかまだまだ喋り足りないような気持ちもするんですが、それはまた次回に置いておきまして、次回の放送までに私は確実に一歳年を取りますので、いやあんじゃないですよ。リスナーさんもぜひよかったら、それに間に合うようにおめでとうのメッセージとかね送ってくれたら、嘘、あ、その前にこれがそれまで配信されてるからどうかですよね。そっか、ダメだ私、あー感覚が鈍ってますね。まあそれでなくても番組では皆様からの応援メッセージ、コメントどしどしお待ちしております。ツイッターアカウントも持っております。今日のですね、局長にすごい綺麗に撮っていただいた写真もツイッターに載せておりますので、ぜひよかったらチェックしてみてください。それでは DJ こっちゃんの Going My Way 第75回目放送、久しぶりの感覚、これにて終了です。ここまでのお相手は、フラグは立てたけどそこまで噛まなかったかなと思っている DJ こっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.